ふるさとの風。
こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。7月20日、在京米国大使館において拉致被害者ご家族とウェンディ・シャーマン米国務副長官が面会しました。面会後のぶら下がり会見において、冒頭救う会西岡会長は次の通り述べました。
1時半から国外しまして、最初玄関で一緒に記念撮影をしていただきましたので、多分アメリカ大使館から後で写真が配られるんじゃないかと思います。そして、45分間、お会いいただきました。アメリカ側の、今回副長官と、もしくはもちろんそれ以外と一緒に訪問された方、それから東京の大使館の臨時大使以下、皆さん全員ブルーリボンバッジをしていて出迎えてくださいました。で、冒頭副長官から、北朝鮮問題にずっと自分に向き合って、それで、この拉致家族についてぜひ会いたいと思っていたと、ブリンケン長官からも前回自分が行った時は会えなかったので会ってくれと言われたけど、会ったらいいと言われたけど、そんなことなくて自分が会いたかったんだという話をして、真剣にお話を聞いてくださいました。大体家族の方たちが1人3分ずつくらい、お話をされ、私も少しお話をしていただいて、またそれを聞いたことを文献長官やソン・キム大使に伝えるというお話がありました。基本的に副長官が話されたことは私たちはここでお話できないんですが、どういう話をしたのかということについてご家族からお話をしていただいて、また今本人の方にもお話をしていただいたと思います。
横田早紀江さんは次の通り述べました。
今日お疲れ様です。本当に申し訳なく、今日は日本人方とお出会いできまして、こちらからわざわざ拉致問題のことについて非常に心に出ておりますということで、積極的にお話を聞かせてくださいという思いで来てくださったことにまず感謝しております。で、私の場合は40年以上過ぎた新潟での行方不明になったその日も耐えられなかった状況をお話しいたしまして、それからもう20年間の間は何でもわからない、全く何も言えない状況が続いたりと、そして後で思いがけなく北朝鮮に友達であったと、その向こうで自分だったということが信じられるように読んでくることができましたと、そのようにたくさんの人たちが苦しんで、まだ待っていますから、家族もみんな痛くて待っていますから、なんとか力を貸してくださいと、私と話をさせていただきました。
横田拓也さんは次の通り述べました。
横田拓也です。まず最初に副長官にお会いに来てもらったときに、本当多分多忙なスケジュールの中だと思うんですが、お時間をいただいたということに対してお礼をお伝えし、 そしてまあシャーマン副長官ご自身、アメリカ合衆国そのものがですね、この拉致問題に対して大変深いご理解と支援をいただいていることに対してお礼をお伝えいたしました。でこのテロ支援国家北朝鮮がやっている核開発、弾道ミサイルの発射、人権問題である拉致問題が一向に解決していなくて、日米国際社会が制裁を加えているけども彼らの意思を覆すことができていない、その理由は明らかに圧力を緩めたからなんですよということを私の方からお伝えして、具体的なことはここではちょっと言及を避けたいんですが、さらなる提案、制裁圧力を加えるためのことをしてはどうですかということをお伝えしました。この内容がアメリカ政権内にですね共有されることで、北朝鮮への圧力に、具体的な圧力、実効的な圧力につながることを期待したいと思っています。以上です。
飯塚耕一郎さんは次の通り述べました。
飯塚耕一郎さん、本日は、本当に今日の束の中で我々とわざわざお時間を面会いただくお時間で、各国先方から打診をしていただいた形で、本当にお時間をいただいたことに関して感謝を申し上げました。でまた、ちょっと私の母に対する生、い立ちというところで、43年書いてないというところで、拉致、日本としては拉致問題、まず金正恩としてもこの問題というのは強く認知をしていて、日本政府としてもこの問題が進まない限り、他の国、北朝鮮に対して支援をすることということに関して、何らかの支援をするということに関しては、基本的にはそこは了承が得られないだろうということをお伝えしました。でまた我々の解決の定義として全被害者の即時帰国というところであるところ、そしてやはりその根本的にあまりにも長い時間が経ちすぎていて、30年、40年という長い時間が経っていて、本当に時間がなく、これ以上、横田茂さんやオットマン・ディアさんのように、家族の間が死によって引き裂かれる、別れるということがあってはならないということを申し上げました。私から申し上げたことに関しては以上です。
最後に、記者との質疑応答において、横田拓也さんは次の通り述べました。
これまでもアメリカ政府高官の方含めて、この日本人拉致問題に対する深いご理解というのは、日米首脳会談の時の緑リボンバッジを装着してくださったことをはじめですね、大変深く浸透しているのかなと思っていますし、今日も、具体的なシャーマン副長官のコメントは避けたいんですというのを避けたいんですけども、大変私たちに寄り添った言葉を投げかけてくださりましたし、共に皆さんといると連携をこれからもしていくということをおっしゃってくださったので、とても本当に心強く思うし勇気づけられましたし、シャーマン副長官と面会が終わった後にその会場を出るときにグリーン臨時代表からもですね、いつでも困ったことがあったら言ってくださいということをわざわざ先方の方から声かけをしてくださったので、本当にそれは私たちの向いてくださってるし助けてくださってるなというのを実感した次第です。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次に、ふるさとの唱歌です。日本を離れて長い年月を北朝鮮の地で過ごす皆さんにとって懐かしいふるさと日本の唱歌をお届けします。それではお聞きください。 いかがでしたでしょうか。ふるさとの消化コーナーでした。次は今週の一曲です。今週は1977年のヒット曲、沢田研二で勝手に仕上がれをお届けします。それではお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。沢田研二で勝手に仕上がれをお聞きいただきました。日本政府からご家族の声をお届けします。今日は拉致被害者松木薫さんへのメッセージです。松木薫さんの弟さん、松木信弘さんからのメッセージです。このメッセージは2020年12月に収録したものです。
薫兄ちゃん、信弘です。兄ちゃんを取り返すことができず、また再びこうしてメッセージを送ることになりました。兄ちゃん覚えていますか。私が一度だけ兄ちゃんに授業参加に来てほしいとお願いしたら、いい返事をくれませんでした。しかし当日こっそり小学校へ来てくれましたね。クラスメイトからも松木くんの兄ちゃんかっこいいねと言われて鼻高々でした。でも言ってないと否定していましたね。あれは本当に嬉しかったです。私は兄ちゃんにとっては勉強も遊びも言うことを聞かないつまらない子供だったと思います。今私の息子があの時の私の年になりました。息子の方が兄ちゃん好みだと勝手に思っています。英語も最近習い始めました。この先スペイン語に興味を持ったら兄ちゃんに教えてもらえれば助かります。私もこの年になって肉体的精神的に厳しいと感じることが多くなりました。思い致しているつもりではいたのですが、私たちの努力も全く足りていないのだと痛切に感じています。だから兄ちゃんはじめそちらにいる方々に頑張れとは言いません。くれぐれも日々体をいたわり、必ず迎えが来ることを信じていてください。私も決して諦めません。待っていてください。
ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこのほかにも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は 北朝鮮に対しいかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011 813-3581-6011 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日5回お届けします。日本時間の夜10時30分夜11時30分からは周波数 9705kHz など、深夜1時からは 9470kHz など、深夜2時からは 6110kHz、 深夜3時からは 5845kHz で放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日5回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9455kHz など、夜12時、12時30分からは 9685kHz など、深夜1時30分からは 6110kHz、 深夜2時30分からは 5845kHz で放送します。それではまたお会いしましょう。